いや、まあ、今日もまだ例によって、あとからみんな来るんですね。まあ、一応、
自分の年度の予定は、今日が、それ次回はなくなって、その日はですね、椿のおじさんが来て、なんか、生き神を近いことなんとか言ってて、あ、でも、これは各国なんです。これ、生き神はどうせ、なんか喋っちゃうんだと思うんだけど。で、さらに、なんか、笹山さんまた来るとかあるとか言ってますので、すごい、豪華な。
まあ、嫌なのではないかと。あ、で、一応、上田くんが忘年会の会場を取ってくれているのなので、有志の方は、忘年会、その、車屋。で、最初はちょっと、まあ、本題に行く前に、鶴間くんどうでしたか？久しぶりですが、最近の美の体験は何でしたか？
六本木の小学校で展示をやってた、イギリスの彫刻現代歌手のアントニー・ゴームズさんの展示は頼んで
ます。眠けて？
アントニー・ゴームズ。
Can you write it down? Because you need very hard to... What? Anthony?
Anthony what?
ゴ
ー
ミ
ー
ゴーミ
ーゴーミ
ーゴーミーゴー
ミーどういう職業なんです
か？小学校の体育館を舞台にして
あれか
見ました？
何万体ってやつ？
2万個
まだやってんのあれ終わっちゃったの？あれどうやって制作したんですか？あれ
一応制作中国で作ってきたらしいんですけども、作家を含む200人、300人ぐらいの中国人と共同制作で、一人が、まあ、ぴったりでグッとやって、形作れるような形になってますよ。一人が数百体作って、どんどん生産してる、
全部で何万、2万体、
うん、
なんか、朝日新聞にレビューが出てたな。どんな感じを受けました？あれ、あれも確かに。ちょっと来た感じがあったね。
あ、1年なので、1年間で一番良かった。ちょうど考えてたことをくっついて、僕、最近そこの地域とそこの上に立っている建物の中で行われている内容があまりにも批判されていますので、そのところへのなんかくっつけた方がもうちょっと行きやすいなとか、そこの地域と行
っ
ている内容の、
うん、
また中間ですごい面白いことができると思って。
でもアントニー・ゴームリさん
の方
はさ、
そこを思いついてやっているなと思った。
そうなんだ。その地域、六本木って言ってたよね。
六本木の小学校。
六本木の小学校と、ああいう陶器っていうか粘土の焼き物で人形を作っておくとか、どういう感じなの？
素焼きの布を置くってのはよくわかんないんですけど、体験したものとしては、これはすごい、その場所となんかすごい読めないかっていう。
どういう意味だ？六本木だろ。なんだよ。あ、何？青山墓地とかそういう意味。なんで六本木で？
あ、別にチラシにそんなに、六本木に対してこのチラシって意味がそんなに近くない、中国でも一応10年してて、六本木が3回目か4回目かもしれない。だから、また違う場所に来ては2万個ずらっと並べる。
いや、だから、でも、いや、だからやっぱり六本木の小学校っていうのの必然性がまだ分かんないんだけどな。なんで？
光景見たときに、そのお花畑みたいな感じになってます。中央に一クラス分の机と一緒に並んでおりまして、それ机で並んでて、そこはお花畑みたいな。その自然の中ではお花畑みたいなのが存在しないじゃないですか。すぐ隣に建物とか道がないと。お花畑って言えないなと思って、そういう意味で、つやつに回っ この地方に生活を送ることで、それはお花畑的な人の手を伝わったのがすごい。
しかし、なんでそれを、お前が言ったからだよ。まあ、その地域とその建物が加えていることに距離があることが問題だって言って、で、なんで六本木だったら、ちょっとハマってるわけ。それが今だによくわかんないん
だけど。六本木、そうなんですよ。それはなんか、普遍的な感じがあって、
いや普遍だったらな、
多分ここでの教室で庭を置いても多分同じ感想したい感想を思うんだよね、うん、体験が違っても、うん、
それだったら俺はさっきあそこに行ってきたよ、15分だけグランドオープンした東博の日本館行きました。誰かあんまちょっとそんなに印象に残ったものはなかったけどな。じゃあ、はずまく誰かを刺してください。アーツ体験を。
だって、もう今度。
何でも、何でもいいやつか、最初の。いや、これ今日の授業なんで、すごく関係あるんだけどね。あるんですよ、実は。この2週間かな、一番感動したことっていうか、なんか
この2週間で一番感動したこと、
うん、できればアート関係がいいんだけど、あんまり美術館とか行かない人は、まあ、行かないなりに。
あれがない、記憶の下っていう番組がある
。ああ、俺、あれ、録画してるんだけど、まだ見てないんだ、どうなの？
スティーブン・ウィルシャーって言って、なんか、BBC かなんかで、紹介されてたと思うんですけど、サバンのこれ。うん、景色を見て、うん、それをすぐ自分でそのボラで編みして絵を描くとっているんですけど、うん、やっぱり僕たちの描いたところは全然違って、うん、普通デッサンとかこう、
まあ、全体が描
いて最後を詰めていく感じ、
部分
描いて最後からバーッと描いて全体のバランスが取れていくのを見て、うん、なんでつまりそのいやアレンジの反動しますけど、僕たちって例えば模擬さんの顔を思い浮かべても、うん、それを吐き出せる部分がけじゃないんです、うん、やっぱり吐き出せる人がいるんだっていうのが一番感じです
。でもアートとしてはどうだったの？出てきたときに。
いや、もうそれは、すごく綺麗。つまり写真そのものと違いますよ。独特のあの、うん、ペンの質感っていうのか、うん、ペンの質感っていうのが、
うん、そうか、
なんか
というわけで、また続きは聞くことにして、そろそろ本題にそういうことを受けながら入ってきたんですが、私先週だったかな、京都芸術造形大学に行って、この鯖芋さんと、それから古川直京さんと3人で喋ってきたんですが、そこで古川さんが言ったことがすごい残っちゃって、私はクオリア原理主義を撤回まではいかないけど、大幅修正しなければいけないということに気がつき始めたのですね。で、浮川さんが言ったのはアウラってことなんですけども、これまだ誰が言ったのかってちゃんと押さえてないんですけれども、要するに俺、その文脈ってことを今まで否定的な意味で捉えてきたんだけど、そうでもないなと。で、私が否定的な意味で言ったのは、そこに村上、4番にさ、文脈戦勝と村上隆って書いてあるけども、なんていうのか、人の文脈を乗っ取るとか、マーケティングに使うとか、そういう文脈は良くないんだけど、実は、すべての表現行為って、アートも含めて、文脈ってことでしか言えない、だなと、思い直してきたのですが、そのことについて、ちょっと皆さんと議論したいと思うんです。で、今日そこに漫画を持ってきたんですが、アウラってどういうことかっていうとですね、ある文脈が、一瞬で消えてしまうっていうか、一度だけ現れて、あと消えてしまうっていう概念がアウラなんですが、
誰か知ってる人います？アウラってことを誰が言ったかって。さすがに知らない。
え、
なんか違うようなんだけど。いや、調べてないんだけど、ちょっと。杉原知らない。美術界でアウラという概念を言った人。
知らない。
知らない？そうか。あっさり言われるとあれだな。そうだよ、君が言ったあのアニメーションサッカー DVD 買ったけどいいね、あれ。
あ、いいです。
名前忘れてたけど、なんだっけ。ノルシテイン？うん。いや、それで、あの、いや、今日は、文脈主義否定を撤回しますという話をしたいんだけど。あのね、いや、それはなんでかというと、その、浮川直樹がアウラって言ったことがきっかけなんだけど、もう一度浮川直樹が言ったアウラっていうのを言うと、その時にしか現れない何かってこと。でですね、あの、その漫画を見てください。それあの、この文藝春秋漫画読本という、俺はこういう古い雑誌を古本屋で買うのが趣味なんですよ。で、その20ページって書いてある漫画、ちょっと見て、そうだな、こういうのは関根君が一番、ちょっとその漫画今からじゃあ見てみる。この漫画、20ページって、この本、小さい漫画を今からじゃあ3分くらいで見て、何でしょうか、布施さんも漫画評論を始めたからね、漫画を教材に使うっていうのはいいわけですから。その ABCD の方じゃなくて1から12の方を見てくださいな。昭和30年の。
浮気って書いてある漫画ね。昭和30年。なんだっけ、文芸書。
いやいや、別に、いや、あの、要するに、いかに、これすごい違和感あるでしょっていうか、あの、要するに戦争未亡人が、だから未亡人差分っていうのがあるっていうこと自体がなんか、よくわかんないし、それから、あの、そこで千円札、飛んでいくのが千円札の束だっていうところもなんか、よくわかんないし、あの、まあいろいろあるんだけど、これは昭和30年代にはおそらく、それを読んだ人は全く違和感がほとんどなかったんだと思うんですよね。じゃあその20ページから始まるやつじゃなくて、今度でかい方の50ページから始まるやつをちょっと見てくださいな。その50ページから始まるやつ、アホ設計って書いてあるやつは、関根君どうですか？これはパッとすぐわかるよね。
このあれがわかんない。
いや、俺切り替えてもわかんない。俺生まれてないから正直さすがに何少しは推測はできるけど、だから分かりやすいのはさ、左の方の日ソ交渉で、これこの頃要するにロシアで抑留された人が大量に戻ってきてたんだろうなっていう意味で分かりやすいですよね、文脈が。意外と分かりにくいのと、一っていうか、あの、巨大アパート、これ、要するに、その当時は何かあったんだよね。よく分かんないけど、あの、 アパートが大量に作られて、なんか、大きい、なんかわかんないけど、今だとたまにニュータウンとかは違うのかな。
大きなアパートにはこれ、この、これ取ってやらなきゃ
いけない。直立が、だからそういうなんかリアリティがあったんだよね。その、米軍演習場ってのもちょっとよくわかんないし、あとその、保守結集っていう言葉自体がよくわかんないよね、なんなのか。でも、当時の人にとってはすごくリアリティがあったわけでしょ。で、こういうのをまあ、なんていうかね、こういう、要するに歴史上、ある時期にだけ現れてもう二度と戻ってこないものが、まあ、アウラだと今しましょう。で、アウラって当然文脈なんだよね。その、いや、それで、その、なんでその俺がちょっと反省したのかっていうと、そもそもなんで俺は村上隆のオタクっていう文脈をファインアートの文脈に持っていったっていう操作を気に食わなかったのかって考えるとですね、その、そこになんか一種の性の切実性がないから、つまりですね、文脈ってそんな悪いことじゃなくて、なぜ悪いことじゃないかっていうと、すごい儚いものだからだよ。つまり、例えばそこに書いてあって、その文脈の一回性って書いて、二のところに書いてあってさ、文脈は繰り返さないって書いてあって、自分が誕生してからハイハイして、言葉を大体話し始めた時、それから小学校に入った時、中学校に入った時、高校に入った時、大学に行って、社会人になって、就職活動して、それが死ぬっていう、これ、この文、例えば、だから、なんでタバイノさんがここに授業しに来た時にさ、就職活動してますかっていう話をしたのかっていうことを、未だに、時々考えるんだけどね。あれ、なんか非常に、あの授業を聞いた人は、強い印象が残ってると思うんですけど、考えてみると、就職活動っていう文脈って、一生で一度しかないんだよね、なんかあの感じって。誰か就職活動したことある人いますって、これ、またタバイノ授業みたいになっちゃう。あ、どうでしたか。
僕は油絵館に遊びの頃の上だったと思うんですけど、芸大自体はあまりその就職活動っていうのはしないもんで、でそこでその芸大の中でも芸大の中ではすごい結構就職を目指してたんで、社会性があるかなと思ってたから、アフバンに行った
時点
で、
全然
違う
んだけど、
芸大がかなり社
会から離れてる。それはそうだろう。いや、その、まあ、今日せいかなんか、北野武史の間に取材随分してたよね。社会がこっちに近づいてきたんだけど。あ、まあ、いや、それはごめん、それはそうっす。はい、ごめんなさい。
いや、たまみとかムタビは、デザインとか興味ある。就職も結構あるんで、それに比べたら、
いや、そうなんだよ。だからさ、そこでさ、考えなきゃいけないのは、文脈は繰り返さないってことをちょっとそこで味わってほしいんだけど、東京美術学校を岡川天心が作った時の文脈って絶対にありえないじゃん、もう。だってあの時って、まあ俺もあんまり詳しくないけど、日本美術がすごく存亡の危機になってたわけで、それを守ろうっていうようなことも含めて作ったわけでね、あと青木茂だとか、ああいう、洋画家の初期の頃の人が、ああいう絵を描いたっていう文脈も絶対ありえないわけじゃないですか。つまり、だから、でも君の人生の中でさ、一応就職活動したんでしょ？それってもう二度ときっと来ないんだよ、その感じって。だから、その文脈ってそういうものでなんか、特に一人称で自分に寄り添って生まれる文脈ってのは繰り返さないし、一回性だし、それはその性の現場っていうもののなんか持ってる性質であって、で、そう考えると、そういう文脈が否定できたんじゃないんだよ。いや、それで、ちょっといろいろ、せっかく藤本さんも来たので、いろいろ聞きたいんですが、例えばどうですか、金沢国際、はい、なんだっけ、21世紀美術館どうですか、
どうですかって聞かれても。
あ、ちょっと、
いや、すごいですね、レジュメがしっかり。
最近レジュメ作ってるんだよ、俺。
あ、
心を入れ替えて。
いや、
金沢は20世紀美術館どう？
どういう文
脈？いや、つまり俺分かんないんだけど、
はい、
その、いや、今日は文脈式批判をちょっと修正するっていうことを考えたいっていうことで、
最近のトピックになって
る。つまり、いや、だからその、だからね、なんつったのかな。いや、村上隆の話をまたすると、彼はエキテンシュタインがああいう形でなんかコップアートをまあ、ファインアートにしましたよね。あれ以上のものってやってるんだと思う、彼は。
夏は以上の見方によるんじゃないか。
そうですか。どうも、君は批評系としてやっぱりそこは。
批評系って、
うん、クリエイター系として。
微妙だな。いや、だから、それはもう見る人の、尺度によるので。
そういう、しまったら全部なくなっ
ちゃう。いや、それはそうだけれども、なんか。
君はどう思うっていうの？
ヒテンシュタインとやってることが一緒のフェーズにはあんまり乗らないんじゃないかと思う。
それはどうして？どういう才能？
なんだかんだ言って、やっぱり戦ってる土俵が違うと思うんですよ。
う
ん、
土俵
現代美術っていうふうに、くっちゃえば同じと思いますけど、うん、まだ、それも、それこそ見方でいろいろあるでしょうけれど、村上隆がやってるのは、なんていうか、リヒテンシュタインが立ち向かっているところに比べたらもう少し高いやつっていうか、内側を見
て。リヒテンシュタインがじゃあ立ち向かったものは何だったの？
は、ただ、ただ現代美術というのは現代美術の文脈を形作っている論理みたいなものがありますよね。うん、で、それの、もちろんそれが広いとか大きいとかっていう測り方もまた、いろんな言い方あると思うんですけど、リヒテンシュタインの方だったらとりあえず全体を引き受けて立ち向かってやっていたっていうふうに言うことは間違いではないと思うんですけども、村上隆がどうかって言ったら、それは、ね、もうその全体を引き受けてうんぬんなんていう身振り自体がありえなくなってるのが現代
っていう。それは村上隆の固有の問題じゃなくて、そのグローバルな状況っていう意味
で。いや、まあそうですね。だからそれで、その中で、例えば絵画の問題をやるにしたって、絵画の問題が全体の問題まで増やされることができた時代っていうのもあったと思うけれども、今は少なくとも文脈で言ったらそうなん
だ。そう、それが俺が今日また問題したいことで、でその時にどうしても我々はなんかその堕落史観になってしまうっていうか、昔はそういうことができたけど今はできないって感じで、つまりそういう傾向が抵抗進化みたいにずっと思っちゃうんだけど、今日問題にしたいのはそもそもそういう固定的な文脈の捉え方自体が良くないのではないかってことを、そうそうなると村上隆的な文脈主義の要するに死んだ文脈主義になってしまって、つまりでも要するにさ、つまり人生における文脈ってのは一瞬しか、つまり例えば恋愛がよくタイミングだって言うでしょ、あれはなんか非常に重要な問題を含んでるわけだよ、つまりなんかその A さんと B さんの相性っていうのがある普遍的な法則で決まってるっていうんじゃなくて、ある一瞬のタイミングしかその恋愛っていうことがありえないっていうことと同じように、そのアートにもそういう瞬間ってのがきっとあるわけでしょ。だからそういう形でさ、昔は引き受けられたけど今は引き受けられない形で問題を提出しちゃうと死んだ文脈になっちゃうわけよね。
そう、でも普通はそうかもしれないなと思うのは、終わったことだから言えることってあるじゃないですか。村上隆はなんか今の時点でそれをそのリヒテンシュタインと比べるの無理な人とやってることがまだ終わってないので、なんか情報をあだこうだ言うことっていうのはなんかちょっとずれてる気がしますよね。
いや、ずれてても別にいいんだけど、なんていうかな、いや、じゃあちょっともともとその前提を、
あなたすいません。
いや、もともと前提を、ていうか、振り返れば、もともとその、なんていうかな、作品の持ってる価値っていうのは、その、クオリアにしまうっていうのが、もともとクオリア原理主義として、俺はこれはまだ別に撤回してるわけじゃなくて、つまり、村上隆の作品は、作品をそのままとして、オタクだとか、スーパーフラットとか、幼稚欲とか、そういう理屈抜きに見ると全く僕は心を動かされないということが問題にあって、でもそこからの発生した問題として、その、でも彼はなんかその線の引き方がちゃんとしてるじゃないかとか、あと、なんだろう、こう、落としてちゃんとやってるじゃないかって問題があったんだけど、でも、いや、そこで、つまり作品っていうものを、そういう、どういう文脈から生み出されたかってことを抜きにして評価すべきだっていうことを僕は最初考えたんですが、でも、そこからその、よりなんか、自分の一人称的な人生の現場に寄り添って考えると、実は文脈以外にはそこにはないっていう問題が出てて、そこでその、向川さんのアウラっていう問題があるわけですね。つまり、文脈ってのは、生まれて消えちゃって、一瞬たりとも止まんないで、本来はね、流れていくので、その一瞬を掴んだものが作品として出てきたときに、何か、なんかその、なんだろうな、永遠の作品のギャラリーに参加する、
参加資格、挑戦資格が得られるみたいな。つまりなんかその、文脈から満たされてくるものが全てその、すごい価値を持つ作品になるわけじゃないんだけど、でも一方でその、一人称の、切実な性の文脈から生み出されてこない作品っていうのは、そもそもこの、なんていうか、永遠の作品のギャラリーにさ、参加する資格も、てか参加資格もないんじゃないかってことを考えた。つまりなんか何が言いたいかというと、村上隆がそのオタクとかスーパーザッツとか言ってるのは、その俺そこに4に書いてるんだけど、文脈戦勝だと思うんだよ。つまりそれだって彼にとって切実な文脈じゃないんだから。つまりそれだってさ、じゃあ何が言いたいかというと、その戦後の日本の文化の中で、そのオタク文化を生み出してきた人たちが引き受けていた何かがあったはずなんだよ。ああいうものを書かざるを得なかったっていう。でそれはだからその人たちにとってのその、一人称の文脈であって、それを横から出てきた人が、あ、これなんかその、昔の浮世絵と結びつけるとスーパースラットって感じで便利だからって感じで、そういうなんか、知的なオペレーションとしてやった文脈っていうのは、そういうなんか性の現場からすごく離れてるわけですよね。でもそういうものも含めた上で、ひょっとしたら村上隆に、メタなレベルでの文脈があるのかもしれないんだけど、それはでも、あくまでも文脈転生でしかない。その、オタクとかスーパースラットって形で出てる限りは。京都問題にしたかったんですけど、
まあでもそれ言ったら結構そうじゃない文脈っていうのはあんまないんですよね。要するに今のってなんかあの例えば騒ぎの井とかもそういう、
いやもちろん、
ね、完璧にそうですよね、うん、だからなんかそれは確かに少しその性の文脈っていう方からしたら遠隔的な場所でなんかっていうような感じがあるけれども、うんうん、あのその遠隔をその一人称的に見るかどうかっていうのはやっぱ時間が経ってみないとわからないとかなんじゃないかな。まあだからそれはちょっとそんなこと言ってもしょうがないような気もするけれども、
問題は
なんか
村上
隆
にしてもそれ以外の道は選べなかったから人生がいいってことをすればそれ以外の道しなかったわけじゃないですか。
まあね、いやだからそこに
はそれを立って転生と言っていいのかって問題が非常に大きいと思う。だからそれを見たら見で見れば確かに村上隆がそれを自覚しているんだったって多少って言えるかもしれないけど、そこが他ができなかったにも関わらず今の時点でっていうか、そう多少と言っていいのかなか、
あのシミュレーションリズムみたいな
戦
勝か、
あのなんか佐々木さんは出てきた人なんですけれども、
だ
その
誰が
佐々木さんっていうのは、
シミュレーションリズムって何だ
ろう、っていうのはあのまあ、今まであるものを記号的な雑構築みたいなものをして、うん、で、カタンドペーストして、
ミラーアップとか
言うのね。そうですね。で、まあ、ただそれは、その、少なくともそのシミュレーションリズムという本を書いていた時の時点では、佐々木さんが考えていたことは、うん、それはもう、全然その性の分野さんに切り離されているところが、すごい切実なものとして、そのシミュラークなものしか周りにはないんだから、これを切り張りしてやっていくしかないんだ、みたいな。そうやって言い出した時は少なくともそれに熱量があって、
うん、
周りのアーティストも反応して、
うん、
でやっていたと思うんですよ、
うん、
で実際なんか具体とか1960年代にあったものの、ね、身体的なパフォーマンスも込みで、うん、いろんなのをじゃあ今やってみてそれが性の文脈になりかけるかっていったらやっぱそれはなきせないわけで、なんかその、結局それは全部シミュラークルの範囲内に収まってしまうことになってしまう。今やってる人たちがどうかっていうのは、そういう文脈を引き受けて言うんだったら全部少し通りに合わないですね。で、だからそれを引き受けるか引き受けないかで、引き受けないでもっと個人的な範囲内で手につくところを自分の範疇と置いてやっていくのはそれはそれでありですけれども、それはかえってその個人の中にどれだけのものを引き受けるかは別ですけれども、例えば、何でしょうね、なんかちょっと話が抽象的になっちゃうんですけど、なんか例えば戦後の日本の歴史意識みたいなものを引き受けてやるんだとしたら、そのどうしても進学みたいなのを通過しないと、自分の活動ができないんじゃないか、と僕は思うんですね。で、なんかすごい、自分でちょっとギリギリ、ところ
いや面白いよ。
でそれはそれこそ例えば今 村上さん以外にしても、うん、あの小沢剛とかあの、うん、中村雅人さんとかでも何でもですけれども、うん、あの最前線でやってる人の、結構な部分はやっぱり市民学院の時の市民学院で惚れてますし、でそれにのっとったことを何かやったりしてますし、その上で、まあ、やってることが今それぞれにどうなのかっていうのはまた別問題ですけれども、あのそれはそれで、じゃあそれがちょっと嘘っぽいのかって言ったら、それは嘘っぽく見える人の視点の問題でずっとやってきた人にとってはそれが本質的なんじゃないかと思うんですけど、
でもそこで俺はちょっと反論したいのは、市民科学と彼らが名付けてるものって特に新しい事態じゃないんじゃないですか。
いや、そうだと思いますよ。だから、あの、なんか、なんていうか、見方を変えたら全然新しいことじゃないから、うん、だから結構切実になれるんじゃないですかね。
いや、そこで俺、切実っていう言い方がよくわからなくて、つまりシミラークルっていうのは別になんか人間の認知現象の認知プロセスそのものも当たり前の事実なんであって、うん、だから、そうですよね、オープンシステムなんだから。だからそれを取り立てて方法論として打ち出すってこと自体が持ってる僕はそのなんだろうな、ある種倫理的な危険性っていうものを僕は感じてしまって、つまりなんかいや別にいいんだから、だからもし村上隆の作品が別にこれは全く主観的に見るわけだから素晴らしいものだったら別に何の問題もないんだけど、でも一概してそういうシミュラークルだとかなんかその理屈から入ってるアーティストの作品っていうのは僕はあまり関心なぜかしないんで、だから今の最後にやってる草間弥生なんかはその一人称的な性の設立を引き受けている作家としてはまあ意外と名前が挙げやすい人だと思うんだけどさ、彼女にとってシミュラークルもないんじゃない、うん、いや別に彼女だってやってるけどそれを別に前面には出してきてないじゃないか、うん、
いやだからそれはその通りだと思うんですけど、野川隆の作品なんていうのは海外のクリエイターがいなかったら何にもならなかったと思うんですけど、で海外のクリエイターが何で評価したかっていうのはまた多分それはその小木さんが言ったような意味での尺度でいいって判断してるわけじゃなくて、なんか知的に面白いとかそういうところで最初はどんどん評判が良くなっていったのは確かだと思うんで、それがそのなんか芸術的にどうかっていうところで例えば草間彌生と並べてどうかって言ったら、それはなんていうか割とゴミ
で
ござい
ます。でもさ、藤本はさ、うん、シミュラークルということを言いたい人たちには、うん、その人たちなりの切実さがあったさらにのように含めてあったんだって言ってるわけだよね。
そうです。で
それの切実さってさ、例えば草間彌生の切実さと横に置いた時にどういう関係にあるわけ？
どうなんでしょうね。
いや、でももうちょっと言うと、俺、沢田さんがよく知らないけど、沢田井にとってのそのシミュラークルってこと言った時の切実さって何だと。
いや、僕別に。
いやいや、ちょっとういや想像するだけで結構さ、遅く生まれたってことデータの歴史上。もうやられるべきことをやってしまったってことになった。他の人が。
なんか、いや、結構、誰しもぶつかる問題だと思うんですけど、その実験活動をやろうと思ったら。多分例えば、芸大とか芸術大学とか美術大学であれば、まず最初は自分が絵描くのが好きだったとか、うん、作るのが好きだったとからスタートしてる学生が、まあ、ほとんどでも、たまにそうじゃない人もいますよ。で、それはものすごく個人の範囲内、その文脈的にもその自分一人の生き方の範囲内で培ってきたものの延長線で、書き出して、で、まあ、入る。技術大学みたいなとこ行ってそれでやっていけばいいっていうところで来るんですけれども、その大学に入って後の職業として美術作家としてやっていくときには全然そういう個人の文脈とはまた別のところで社会的に美術作家とはこういう文脈でっていう流れがあって、そこに乗っかるか乗っかんないかでせめぎ合いが生まれたりするじゃないですか、うん、
それは常に切実な問題だよね。
でだからそれでその時にその社会的な文脈っていうのがダイレクトに個人の文脈、それまでやってきた文脈につながる人もいるかもしれないけれども、基本的には一致することはないはずなんで、うん、そこでどういうふうに展開するかっていうときに、まあなんか、だからそれは僕には実感のしようがないけれども、その文脈みたいなことを言うのが、こうっていう。
でもね、それちょっと俺はよくわかんないのは、うん、つまりだから美術、まず直感、まず直感から言うと、僕は美術界によってシミュラークル、まあ、沢上の意識な言い方とか、村上隆の言い方、ものすごく嫌悪感があるんですけど、直感だよな、うん。で、なぜかというと、いろいろ言うのは、まず一つ事実を言うと、自然科学においては、シミュラークルって当たり前なんですよ。なぜかというと、自然科学のその、 論文の計画っていうのは最後にリファレンスっていうのを書くわけですから。
こうやってなんかね、参考文献とかこうやって書いて。で、要するに、このペーパー例えば何ページがあるよね。この中にさ、今までも抱えてきた論文のに比べて一つでも新しいことがなければ、科学の論文としては成り立たないわけでしょ。で、要するに、文脈主義、つまり、文脈っていうか、アウラっていうかな、ダイナミックに変化する文脈の最たるものは、ある意味では科学論文なんですよ。つまり、例えばアインシュタインの相対性理論で学んでみると、ある作品を出てた瞬間にもう文脈変わっちゃって、その作品というものが作った新たな文脈条件を引き受けてクリエイトせざるを得ないっていう。だからその、で、そういう意味で言うと、ものすごい文脈が串出しになってるわけね、科学者。
いや、
それだよ。その時に科学者は、そのシミュラクなんてことを言わない。つまり、クリエイト、あるんじゃアーティストよりももっとナイーブに創造性っていうことを信じてるかもしれないね。そういう意味で言うと、個人の。うん、いや、だからさ、そこでさ、その、なんていうかな、シミュラークっていう、つまりなんかその、いろんなその、表彰として常にあるものをいろいろコピーして、編集して、変形して、やっていかざるを得ないっていうことっていうのは、その、人間の認知過程としては何も言っていないのに等しくてですね。
いや、だからそれは単に、そういう作品を成り立てるための物語でしかなくて、だからそこで本質で、この作品の中の何を見るかっていうのは、そこでやっぱりそれがそのなんか今のその流行りのなんかあの文脈に乗っかってるから OK っていう部分で判断されるべきもんではない
と。いやでもさ、大衆はそういうふうに判断するところは大きいよね。
それはあんま
だからさ、いや関係ない、だから関係ないんだよ。関係ないという言い方の一つのなんか
関係ないっていうか、あの
文脈じゃん
とか少なければ、いやいや、判断しちゃうの分かるけれども、
いやだから俺は作品ってはもう作品を前にした時の印象でしかない。つまりそれはものすごく複雑なもので、意識的な印象から無意識的な印象まで全て含んだものだけど、それ結局なんかその作品が自分に対してどういうインパクトを与えたかとか、その後どのような思い出し方をするかとか、そういう意識での認知プロセスの中でその作品に対する、まあ、評価が出てくるわけですよね。はいはい、だからその今なんか森でやってるイエスノーとかさ、ああいうのってどうなのかわかんない。俺はまあ言ってないかわかんないけど、なんザブソンのやつとかね。要するに俺が気に入らないのは、ザブソンのあの作品についていろんな企業家がクリティックをやりますよね。で、俺はそれは基本的には信用してないわけ。だってそれ作品の本質と関係ないからね。いや、だからその企業家がなんか何らかの神聖な認識を得たっていう意味では関係あるかもしれないけども、その要するになんか今の僕のその美術界の見方っていうのはなんかなんていうかな、そういうなんか、自分の受けたナイーブな印象自体からどんどんどんどん逃避する方向に行くっていう印象があるんだよね。過剰な文脈を串刺しにする。ただ、そうすると、そこで生み出されてくるものってなんか、ものすごく、我々の性っていうものの本質と、無関係なものにどんどん流れていってしまうね。うん、
なんか、ちょっと、役割的にも反動的なことを言ってしまってるような気がする。
いや、だって、さっき議論してた
けどね。そうですね。逆に、だから、対極に草迷いが起こるんだったら、それはいいと思う。
いや、別に草迷いがレイプしたわけだけど、彼女の作品が、とりわけ素晴
ら
し
いから。いや、まあ別に、それがあったら、ナイトメアさんでも、高橋さんでも、なんでもいいですけども、だからそういうのが評価されないんだったら、それは問題ですよ。でも、別にそういうわけじゃないじゃないですか。マガネ・ダガシみたいなのがいてもいいねっていう、別に彼が帝王になってるわけじゃないし。ただ、問題だなっていうか、つまらなく思うのは、あまりに、なんていうか、なんていうんでしょうね、高橋的な文脈を引き受けてやっていって成功してる人が他にいないって、それがつまらなくて出てきたのが村上隆なんじゃないかなと思うんですよね。別にそういうところに余地を残しておいても、別にいいんじゃないって言っても、僕の範囲内でも村上隆っていうのはそういうところにいて、っていうのは、例えば若い人の、美術作品、なんか作家コンクールみたいなのが毎年やってるんですけれども、いろんなところが大胆なシーンなんか出すについて、そういうところが出てくる作品っていうのはもちろん面白いものもたくさんあるんですけれども、それをだから見る人の選考する審査する人たちの目と、それからそれを作ってる人たちの目っていうのはやっぱりすごい乖離してて、ことにそれが海外の手法が入ったりして、海外からキュレーター呼んでやってとかっていうコンクールなんかになると、10杯人から上げにされることが結構あるんですね。要するに日本の若い人の作品っていうのは、あまりに内側に閉じこもりすぎて、ナイーブだとか、まあ、イノセントだとか、まあ、いろいろなことを言うわけですけれども、それっていうのは、 ライブとかイノセントとかって別にそういうあのコンセプトで作家が作ってるわけじゃなくて、なんかそれが数が集まった時にそういう風に見られてしまう。
それはまさにそのサラリーマンの言っている戦後日本の飛び役そのものだからしょうがないの。
だからでもそれを意図してやってるわけじゃない。
いやそれはだからしょうがない。
無意識的に。
いやそれをさヨーロッパのやつが言うのはふざけんじゃないってなんで怒らないのかってこと。
だから
だってさそれはおかしいだろう。だってそいつらおかしいよ。
いや だけれども、だからあのそれがおかしいだろうっていうのは、それはありですよ、別に。
いやいや、
だからその、それがないところで成り立っていくやり方っていうのもあると思うんだけれども、そうじゃなくて、そのフィールドを。
じゃあ、藤本はその時どういう立ち位置に立つわけ？その、彼らと一緒になって、そうですね、日本の前に立つ人はないですねっていうわけ。それとも、別の立ち位置に立つわけ？
それはそれで、その、それをナイブだっていう、やばい偏りはなくはないと思うんですよ。で、それを。
それはだって当たり前じゃん。どんな国だって 当たり
前じゃん。それはだから、意識的にやっていって面白いものができるのとは別に、意識的にやってきて面白いものができてるのも別にいいけれども、意識的にやって、うまくやってるような作家っていうのはあまり見当たらないから、村上隆がいてもいいんじゃないと思うん
です よ。そうか、だんだん、どのようになってきそうな気がするんだけど、親か、今のユリカで書いたのね、宮崎さんの、宮崎駿の作品とかで、その後やっぱりその、ある種のそのヨーロッパの視線っていうのは、ちょっと親に反応したわけで、つまり戦後日本が、幼児性を帯びてるのは当たり前じゃん。それで してみよ
う。そうそう。
で、ヨーロッパとかアメリカは散々やりたいことを植民地支配して、それで彼らが大人の成熟した態度、持ってるのは当たり前じゃないか。そのなんて地位が人を作るとか、地位が人を作るって本当なんだね。そんなバカなやつが、例えば芸大の学生、今まで学長がバカっちゃうじゃない。そしたら芸大の人になるんですよ。だから、その、単に戦後の日本がそういう立場にいなかっただけじゃん。だから、それをあいつらに言われたら言われたら、それはだからさ、俺がもうすでに科学の世界でもうずっと戦ってることなんだって、それは。で、その時に、よくある日本人の態度っていうのは、自分のそのヨーロッパとかアメリカ側に立って、日本のやつは確かに成熟、ガキみたいですね、とかいうやつはいっぱいいて、それは一つの成功の道筋なわけですよ。で、村上隆はそれなんか非常になんかうさんくさいものを感じるわけ、そういう時に。だからなんかその戦略として、あれがなんかそのヨーロッパとかアメリカの実務マーケットで成功する戦略だっていうのはわかるんだけど、でなんかすごくなんかに、つまりもうちょっと言うとですね、そのなんか人間のなんかその、ヒューマニズムっていうのがなんかその、そういうものを彼の場面から全く感じないんだよ。だから、その、そう、藤本が、関西行ってないで、俺はこれ、この授業でずっと愛だとかそういう話をしてたわけね。
いや、聞きました
よ。うん。いや、だから、田中教授なんかもそうなんだけど、彼が愛してるものがあるんだったら、その愛について無防備になって言えばいいじゃん。そんなガチガチにさ、理論武装しなくてさ。いや、まあいいや、ちょっと話がなんか、お話ししたんですが、次は何かないですか。
いや、その言ってることはすごくよく分かるっていうところがあって。
参戦してくれよ、な
ん
か。
ん？
参戦っていうか、戦いに、リングに乱入してきてくんない
か。ああ、だから、別に、藤本さんが、いてもいいって言ってるけど、だからそれは、それはこう、自分の人生がその一人称の、見る人本人の性的な部分に本当に触れてくるものなのか、それともそのアートのビジネスの部分としてそれがいてもいいって言ってるのか、だからすごいアートのビジネスの部分っていうのはなんか確かになんかあるような気がして、口でそのなんかちゃんとそのコンセプトが何々説得してこうどんどんなんか、のし上がっていくような態度っていうのは存在してる気がしていて、だから、はっきり言って、物で説得できちゃう人、物を作って言えちゃう人が、まあ、言葉で言えないから作ってるんだっていうところがあるところもあって、だから、はっきり言って、そういうふうになんか、口で言えちゃうやつは信用できないっていう感
覚、それは俺も全く賛成だけどね。いや、まさにそれが問題にしたかったことで、つまり、文脈なんてほとんど無意識のものであって、オタクってあれさ、彼らが付けた名前じゃないだろ。誰だっけ？
マスコミがただ言い出しただけだよね。あれ、もともとオタクっていうのは、彼らが無自覚にコミケとかでオタクはなんとかって言ってたっていうのは、つまりなんか印象派と全く同じような成立の、印象、インプレッショニストっていうのもさ、なんか自分たちが言った言葉じゃないじゃないですか。いや、本人は自覚してないんだよね、最初の場合。
本当に村上ではオタクなのかっていうところの問題があって、オタクだったらそれをなんか、自分の本音で愛してるものが戦略的に使っていけて、スターみたいになれるのかっていう問題があって、もっと本当にオタクでなんかドロドロしたものがあったとしたら、それはそんなにこうスターダムに持ち上がっていけるわけがないような気配もしている。そんな
戦略的に、それから仕事ではスターダムに持ち上がれないと思うけど、自分で
でき
ます。できます。いつも間違えないです。
だからそこには例えばどういうことなのかなっていうのは思うところで、だから草間彌生なんかの仕事を見てても、あそこまでやっちゃったらさすがに取り上げざるを得なくなっちゃうだろうなっていうのは分かるんですよ。そういう見る目が鈍感な方を言葉によって接続して進んでいく人がいたとして、なんか鈍感な人々にも過剰に届いてしまうほどのことをやってしまえば、あ突き抜けてそれは認められてしまう気が続いていて、だからどこまでできるかどうかっていうことにかかってきていて、そこまでできないやつで頭のいい人は言葉を使っていて、なんとかこうコミュニケーションしてなんかビジネスやっていくのかなっていう印象はある、うん、だから僕はそこまでできるかどうかっていうことだと思
います、うん、俺はもう自分は美術応援団っていうかロゴスの人に生きようと決めたので、俺は作品は作んないけど、でも少なくとも俺はなんかその本当に俺が愛しているような美術作品が現れて、そういう美術作品を作る人が幸せな人生を送るような環境を作ることに少しでも、まあ僕はあったんだけど、コンチリブートしたいと思ってて、
そ
う、いや俺がね、いいじゃん、別に、移動役者みたいなやつ。だから村上からしなんか絶対ああいうのは蹴落としてないんですよ。許しがたいよね。
いや、その感じ。本当にっていうと、キウイに、その、全然、
てか、いや、それはあくまでも個人的な。
感とかですよね。
てか、で、まあ、ただ、フェルメールだとか、
伊藤大臣とかね。その、
そういうの、絶対だって、絶対今だって言わなかったよ。どっかに、そういう
種の。文脈主義っていう言い方したときに、まあ、そういう批判するときに、その、なんか、対極に立つものってあるんだよ。非文脈主義。
え？だからそれは俺はここでは原理主義って言ってたんだけど、いやだけどその生成の現場においては実はその一人称的な一回限りの、まあ、文脈ってのは絶対効いてきてしまうかな。
うん、そうですね。
だから文脈主義批判っていう言い方をすると、まあ、誤解される心配があるわけです。
そうですね。
だからちょっとだから今、もうちょっと言葉、ターミノロジーはファインチューニングしなきゃいけないと思ってるんだけど、でも、やっぱ、愛がない。いや、例えばさ、杉原のバンカーアートでのパフォーマンスは掛けなしに素晴らしかったんですよ。
いや、
それ
でも
だから、ただいいね、個人的な。
いや、わかりますよ。なんか、
それこそ、原理主義じゃないですか。クオリア原理主義っていうのは、
うん、
僕もめちゃくちゃ賛成とか共感してるんだけど、うん、例えば今、工場でこう、教授とかと喋ってると、そういう原理主義的な立場は、いかんであ
の、どこで教授と、
あ、公表とかしてて、
ああ、こういう
とか喋ったりすると、そういう立場を取ってくるわけですよ。だから、その、でも、それしかないんじゃないのって、僕が言う立場で取っていて、だから、ちょっと思ったのは、養老さんとポーンが書いてるじゃないですか。
うん、
で、養老さんはその原理主義はダメだっていう言い方をしてるところの、うん、なんか、ひっくり返しから多分氷上げの主義って言葉が生まれてきたんだろうなって思ってるんだけど、うん、そういうところでこう、まあ、アウトとは違うんだけど、その氷上げの主義に対してのなんか反証がないとダメだって言ってたじゃないですか、
うん、
あの科学においては、
うん、
そこはどう？
いや、あのね、そう、養老さんが言ったってこと？
いやいや、違う、養老さんは基本的に原理主義を認めていないわけじゃないですか、
うん、
それに対して、みたいなアートそのクオリア原理主義っていうもの
を、あのね、原理主義ってのは結局なんかその弱い者の立ち弱い者が大声を上げてるようなもんだからね。
いや、なんていうか、
原子輪の持っているその危険性っていう。
いや、もあるよ、それは。いや、だからそこはマルクスの原子輪とかすごく重要なわけで、つまり、自分がこうだと信じてるときに、その背景に繰り出しになっている様々な社会的な文脈だとか偏見だとか、そういうことで悩んでいると、なんかもさ危ないことになるらしいですよね。つまり、理とファシズムっていうのは、つながりやすいわけだから、そういう意味で、原理主義ってのは危ないっていう意味だったらわかるけど、でもそれも、つまり、愛というものにそれを置き換えた時にさ、愛ってのは盲目なんだよ。で、愛、他の人がどんなにひどい女だって言っても、自分がいいっていうのはそのものはいいわけでしょ。そういうところ、そもそも構造のプロセスが似てるわけですよ。
なるほど。
だからさ、触らないように愛がないっていうのはそのことなんだよ。相手が愛してるものなんだよ。それ確定じゃん。
だから、美術の中で、美術史の流れでもそうですし、表でもいつもそうですけれども、必ずなんか合理的な、なんか理性的な文脈と、それからロマン主義的な文脈が交互にやってくるじゃないですか。で、森さんが言ってることとは、
交互なのかなって、並列してるんじゃないか、意外と。
いや、だから、そこで並列してるからこそ、表にどっちかが出てきたときに、学ぶようにして、裏がそのうち働くみたいなのもあると思うんですよ。そういうことが海外の回帰とかね、現代でもよくありますけれども。それはやっぱり欠けてる部分を感じたときに、どこからそういうのを鋭利に感じ取る若手の人が現れて、それを
自分お前がそれやるんだろう。
だからそれを自分のこう持つ刀にしていくっていうのは、実際あると思うんですけれども、例えばその録音で聞いたんですけれども、アイリーのなんかを聞いたときに、その何でしたっけ、その自分の好きな人を見たときには、何でしたっけ、社会的な
人
が低下する、機能が低下するという形をしてましたけど、あれっていうのはその、例えば自分を考えたときはどうなるんですかね、自分の。
危ない世界
だ
と。ナルシズムとかそういう話ですか。
っていうのは、例えば、それはだから、その機能が低下するっていうのは、科学的な事実なんでしょうけれども、実際に感じていることが何かっていうのは、例えば、それは自分の作品とかでもそうだし、自分のものを言ってる内容を考えるところでもそうかもしれないけれども、っていうのはなかなかこう客観視できないものがあるじゃないですか。
まあね。
で、そのまあだから、それはまあ、ここで言ってるメタ認知とどれくらい重なるのか、
いや重なるけども、
で、それっていうのはやっぱり自分の生きてる状況な状況の中で、だから身体的にここまでが自分っていうふうな作りとは別に、どこまでが自分みたいな作りだってした時期だと思うんですよね。で、それがだから、それをどこに置くかっていうのは、まあ、それをさらに単に認識できる人もできない人もいるでしょうけれども、やっぱりやって、でその中に何て言うか、まあ、だから長谷川氏が今ものすごくそういう役割になってます。
てか他のアーティストが対抗しないっていうのは情けないんですよ。対抗できない。
まあ、だからああいう戦略を取ることが、それがもうがむしゃらに面白いとか夢中になっている領域があるのかもしれないし、それがその中谷さん、中谷さん、中谷のその自己認識
なんかもさ、藤本とかさ、上田とかさ、蓮沼とかさ、なんか次あるとその辺が出てほしいよね、そういう対抗が。ていうか、次、要するに、次の世代はあの文脈を全然言っちゃいけないんだよ。だってあれを壊すようなことやらなかったらって意味ないから、うん、はっきり言って。だからそういう意味で村方氏、養護論ってのは若手は絶対にやっても意味ないんだよって。うん、あんなのゲションゲションだって言わないとダメなんだって、やっぱり若手は。っ
ていうか、誰も言おう
し。だから保坂としてはさ、名言入ってるさ、新しい分野に入ってくるときに、こんにちはって入ってくるやつはダメなんだ。そうなんだ、こんにちはって入ってきちゃダメなんだって。なんか乱入してからしかないんだって、北野武史みたいに。わかるか、いや、だから、まあいいや。
じゃあこの場じゃなくても村上隆史のこういう理論だったら必ず出てくるし、そういうところで擁護する人ってあんまりいないと思うんですよね。でもそれでもその成り立てるから、まあ、っていう話に出てくるんですけど、でもあんまりなんか超えなきゃとかいうもんじゃないよ。
いや、超えなきゃってんじゃない
か。なんか村上隆史よりなんかその人村上隆史以外にもなんかその辺
いやいると思う。
ってる
やついやいるよ。
そこら辺
もそうだよ。だから例えばさ、こんなのなんかもう造形大の時にさ、なんでさ、宮島とそう数字ばっかりやってんだよって話になったんだよ。で、部下はもう結構さ、もうこれからは真っ裸でなんか真摯になってお前じゃないの。ビデオ撮る場合、アートだよって言ってなんかさ、宮島とそういきなりなんかそういうなんか、連絡ビデオかなんか出したら、すげえみんなびっくりするけど、それこそやるべきなんじゃないかって話をしてて、
なんかその、あるアーティストのなんか、メルクマールっていうか、まあ、なんかさ、草間彌生みたいになんかもう、なんかオブセッションでなんか無限やってる人ってのはまあしょうがない。でもあの人も草間彌生だって別にだって、あの人もそういうとこなんかあの階段とかなんかどんどん変わっていくじゃん、作品のスタイルが。水玉だけじゃないのかな、あの人は。いや、何が言うの？だから例えば、やりまつ小学もそうだよね。完全になんかその余計商売のために入ってるよね。そういう意味で言うと。いや、宮島達夫。
だから、でも宮島達夫、それはあんまりここで例に出すのはあんま面白いことではないと思うんですけども、次の、ちょっと言ってください。その、カウンターの作品っていうのは、だから、ものすごくそれが、マーケットに乗りやすいところで、乗っかってるから表にも出ていきやすいわけだけど、実際に宮島さんが関わってる時間の量から言ったら、カウンターの作品に本当に、その例えば外には 99% 彼はカウンターの作品みたいな方から言われてるけれども、じゃあ 99% はあの作品に力を入れるかって言ったら、全然そん
な
に。
やってみるのが AI とかなんか、あるよね、初期ですよね。
っていうか、全くそういうんじゃなくて、なんか話はもう面白くないけど、柿の木プロジェクトっていうのをやってるんですよ。で、例えばベネチア・ビエンナーレでも、宮島さんの会に、全くその同じ日本館で、柿の木プロジェクトっていうのをやってる、日本の原発の企業ですね、の内毒をどんどん世界中に植えていって、いろんなところでそういう地域的なコミュニティのプロジェクトを立ち上げるっていうことをやってるんですけれども。
柿の木ちゃんの柿の木。
そう、柿の木。
それはアートなん
だ。だからそれはアートなのになったかどうか。
いや、彼はアートだと思ってるんでしょうけど。
いや、だから、それも、だから、彼にとってそれがアートかどうかっていうのも、あまり重要じゃないと思う。っていうか、彼も重要じゃないと思ってる、
んですけど。それこそは、いい加減さが、現代から聞こないと思うんだけど。
いや、それこそ、だから、その、ベネチア・ビエンナーレに出てったのは、カウンターの作品だけれども、そこに、そのプロジェクトを持ってってやってるわけです。今でも、そこら中で。
だから、モンサントとかさ、なんか、サンクラだとかさ、扱いのさ、うさんくさいとかさ。
うさんくさいですよ、うさんくさい
ですよ。ものすごい
じゃあ、なんていうか、
だからそれは。それは、宮島達夫は関西以外のもやってますよっての
もおかしい。いや、だから、宮島達夫っていう、その、ネームタグのもとに、それはいろんなところに広まっていってるわけで、で、それ、その宮島達夫っていう名前が出てきたのは簡単な作品なんで、それはもう当然、うさんくさいんですけれども、ただ、ベッドをやってる作は、やっぱり面白いって僕は思うんですよ。それは、河本さんとの、河本
さん。面白い方もよくわかんないんだよな、ね。
っていうのは、
例えばさ、フランシス・ベーコンなんか素晴らしいじゃないですか。
ええ、
じゃあ、俺はなんか意外とこれはなんか絶対的に美のぶれない基準があって、
ええ、
だから、杉原さんはそういう意味で良かったの、パフォーマンスが。かなり良かったの、見たわ。見るわ。いいわ、けど。だから、フランシス・ベーコンのやつって素晴らしいじゃないですか。で、そういうものが、を作り出してある人だったら、俺もう全面的にサポートするんだけどね。だって、そんな話聞いても何も感動しないの。原爆で柿の木。なんか踏み上げただけってかなって。
いや、それはね、僕がそんなにコミットしてないからね。だから、そういう言い方しかできないんですよ。できないけれども、どうなんだろう。まあいいや。
そこでなんかさ、本音を出さないずるさが、お前ないから。だってさ、俺、杉原をさ、信用してるのはさ、こうやって俺にメール送ってきてさ、椿の文字ってグーグルで検索してるけど、すげえくだらねえ作品しか作ってないじゃないですかって、お前、15年楽しみにしてるな。いや、やっぱりそういうの重要だろ、だって。俺は椿さんもさ、ああやって送ったんだけど、横浜トレーナーでのさ、巨大なグラスホッパーが風に吹かれて崩壊するシーンをビデオで撮って、それが衝撃だって。いや、俺が椿さんを信用してたら、その作品なんだよ。
いや、それは、上さんが、それは僕信用できないと思いますよ。っていうのは、僕はそんなに、はっきりと何かこう、なんかみんないつも考えてやってるわけじゃないし、で、なんか、上さんはその、初代のキュレーターとか、記録家みたいな感じで、このことは伝えますけど、僕は結構、ちょっと前まで、地熱館で自分の作品出したりとか、そういう、
あ、お前、100巻
も初版からこともやってたんですよ。だから、今はやらないぞって決めてますけれども、
いや、どうすんの、
初代。読まないですね。だからそれは信用ならないのは分かりますけれども、例えば今の話とか聞いてて思うのは、ですね、毎年2月ぐらいにですね、そこの東京都美術館、それから芸大の博物館、卒業展示会って
あるんですよ。それ見に行けってこと？
見に行けってこと。で、去年ちょっと飲んで。
一番、あ、俺見たじゃないです
か。いや、ちょっと呼び損なったんで。
でもなんか、
終わりに行ったから行ったよ。もうほとんど終わり際でちょっとだけ見たんですよね。そうじゃなくて、東京都美術館の方には、語尾展って言って、ムサビとか玉城とかの女子美とか、まあ、芸大以外の5つぐらいの大学の卒業展示も一緒にやってて、もうそれすごい量がーって並んでるんですね。で、それにプラス芸大の 学部店員とか並んでるので数にしたらものすごい量になるんですよ、うん、それこそ一人見たら一日中にならないぐらいで、それは多分なんか基本的にはなんかあまり面白がられない展示なわけなんですけども、別に世の中で評判になるわけでもないし、うん、僕的には結構、自分の中で、その今一番この地球上で面白い展示の一つになってるんですね、うん、それもやるし、うん、それはやっぱりある意味その自分がなんか、引き受けてっていうか生きてこざるを得なかったの文脈と似たようなところで作ってる人たちがこう、
それは強いて言語化するとどういう文脈なんですか？
分かんない。分
かんない。
だけれども、要するにただ単に面白さを感じるか感じないかっていうところでは、僕は感じてる感じ方で他の人は感じることはできないだろうし、それこそ海外からキュレーターが来て、見たところで僕は。
いや、どうしたら俺そのもん、まあいいんだけど、海外からキュレーターが来て、その海外って何？
確かに何を今、例で見ただけです。だ今の森さんのその欧米っていう方も多分、
いやいや、
偏見にしてるな。
いや、偏見にしてないよ、別に。いや、だって、いや、だから、いや、あのさ、うん、いや、俺はよく知ってるけど、だから、例えば、アフリカ系とか、まあ、中国系とか、いろんな人で、ヨーロッパとかアメリカで活躍してるのは知ってるよね。で、例えば中国でもいろんな人たちも知ってるけど、ある種のなんか、その、なんていうかな、なんかあることもよく知ってるような、その、ある種の共通文化っていうか、で、他のと日本って意外と特殊に見られがちっていうのはよくわかるけど、だからどうしたのっていう感じがするけどな。そうでもない。
いや、そうかもしれないけど、じゃあ面白い作品はどこにでもあって、だから僕はそういうことで、それは、例えば、その時の卒業展示なんかすごい面白いと思いますよ。ただ、それとは全く別に、例えば韓国とかに行って、同じぐらいの、その美術大学の卒業展示とか見たこともあるんですけど、やっぱ違うんですね、全然作品が。で、それはすごい社会的な線がものすごく入ってきてるし、38両線とか、まあ、いろんなところをこう自分の作品に盛り込んでくる、その盛り込み方っていうのがやっぱりすごい鋭いし、で、そういうところで、明らかに、こう、数百点一気に見たと、
印象が違う。
2月の
記
憶と違うものが、もう微妙にいろんなところにあって、だからそういうのを見ると、確かに。
それは広い意味で、東京美術大学っていう、まあ、その、エリートインスティテューションがソウルサーチングをしなくちゃいけないんだよ。つまりどういうここ場所なんだよ、ここってことになっていくと思うんだよ、結局突き詰めると思う。いや、そのもしコレクティブな話、個人っていうことをこうやってその集団の印象としてなんか共通のものがあるってことを言い始めたらそういうことになるよね。
いや、だからそれで先端芸術文化っていうのがね、それでできてね、
あれ成功してるの、
成功してないと思うんだけど要するに学生に対してその、まあ、そういうことを言うわけですよ。自分が生きている現場はどういうところ で今当時としての表現というのはどんなもの でそういうのをディスカッションを共感させて、で、まあ、それで、まあ、
それすごいな、これ不安おかしいなと思うのは、その時には斎藤さん的な文脈で語ってもしょうがなくて、例えばだってカフカの文脈って当時のチェックかなんかこの辺のものから導けれるものじゃないじゃん、
うん。
まあ、トリの設立って、この上なんか、こいつ東京の設立から引き受けてるから全然引き受けてないよね。こいつはなんかわけわかんないから、ああいうオブセッションなわけでしょ。オブセッションってそういうについては草の山に負けないわけでしょ。だから、そこでなんかその、自分が引き受けてる現場っていうか、その性能のなんかその状況っていうのは、そういうモノプライベートなものを含むものでやるあるんだったらいいんじゃない
です
か。
いや、もちろん含んでる
から。そうすると、38条線とお世話の話はどうなってくるわけ。
だからそういうの、いや、だから含んでると思うけれども、だから、そういう話を聞いたりね、脇にそういうことを言う人がいれば、それは当然含まれると思います、自分の設定のところにも。でも、ただ、実際に、だから来年2月になって見てみれば分かると思いますけど、多分今年の段階でも、そのセンターの学生の作る作品を通じてみれば、油とか地獄の作る作品に比べたら、やっぱゴミだらけになると思うんですよ。で、
技術的にと
技術的にはすごいいいですよ。うん、で、プレゼンテーションはもうよっぽど上ですけど。
なるほど。
ただ、それはただで、じゃあその10年先に技術作家として、やってる人の割合がどっちが高いかって言ったら、それはわかんないなと思うんですよ。っていうのは、要するに、技術作家としてやっていくっていうのはもっとなんか、その純粋な部分だけじゃなくて、泥臭いこともいろいろ引き受けてやってい く。
それは当たり前の話なん
だよ。当たり前の話を言って。
俺が言わせれば、本当の表現者っていうのは、その当たり前の話を通り抜けて、それでもなんか何かを貫いた人が本当に表現者なんだ。
そう
なんだ。じゃあ、先ほど話したんですよ。どんな業界でもそんな当たり前なんだ。
いや、そうだと思う。だけど、だから、それをどういう形で、例えば、この芸大な芸大っていう場で、育てていくかっていうときに、やっぱり方向性はいろいろあって、だから、先端みたいなやり方が、必ずしも間違ってないかもしれない、数字を残しているとしたら、そういうところにあると思うんですけども、長く見えるかな。 だからそれはものすごくつまんないことだと思うんです。要するに生き抜き方をやってる間に表現がつまんなくなっちゃってるようなもんですから。
ちょっと上田に聞いても、上田どう、
まあ、
意見。
いや、もう今の話の中でちょっとそのこれからどういうふうにして、いや可能性としてのそのなんていうか、ちょっと分かんないですけど、それよりも僕聞いて思ったのは、最近アダルトビデオのコーナーでですね、いやこれ
期待されますね、ありがとう
ございます。いやいや、あれなんですよ、インディズモンがほぼメジャー化してるんですよ、で、
よくわかんないけど、
いやいや、で、面白いのが、いやいや、白木って結構普通に出てこなかったですね、白木は加藤隆とか、なんかこう、その男優さんの、特定の人しかやってなかったようなのが、もうほとんどその、ジャンル化されて、白木みたいなことになってるんです、大丈夫ですか、お前。
いや、いいよ、
白木。なってて、
NBC 撮ってる、大丈夫。
え、これ
大丈夫だよ、は
い、で、塩木があって、で、そうこうしてるうちに、本業系、塩木に飽きたらず、本業が、前は、本業は別ジャンルだったんですよ。じゃなくて、普通に1年のその60分の中に本業シーンっていうのが結構増えてきたんですよ。だから前は本業はマニアの、
技術革新があった
んですよ。マニアの人しか、その本業は嫌だろうって思ってたところがあったんですよ。だからスカトロ系ですね、ウンゲロ系。で、そうこうしてるうちに、今普通の60分の間の中に、そのインディーズ系のアイドルって呼ばれる人たちにおしっこさせたりするんですよ。で、最近またちょっとその、水がピシャピシャ来るのから、だんだんこうよだれ系とか、ツバみたいな。で、前は普通のフェアチオで、
ちゃんとオチがあると思う。
いや、で、オチはあんまないんですけど、ディープスロートって言って、喉の奥までってバリってなるような、それも、全然、もうちょっとSM系だったりなんだったりしてたんですね。これが今、またその普通の60分の中にもう組み込まれてるんですよ。今まで全然そのなんかマニアなジャンルでしかなかったものがどんどんどんどん結構普通のものになってきて、しかもちょっとエグいのばっかなんですけど、エグいのがどんどんで、最近この店頭の方に、今までだったスカトロはこう端っこの方にあったのに、結構表だって美女なんとか糞尿伝説みたいなこうなってあったりするんですよ。それが結構こう端っこじゃなくて手前に来るんですよね。でなんかそのいざない方がこう、もう多分これからみんな目にする、今までだってゲーゲロみたいになってたのに、結構こう、で、けどそこはゲロ、僕今微妙なんですよ。まだ、おしっこまでいけんですけど、うんこ食うシーンとかになると、ちょっとやっぱり拒絶反応があるんですね。うわって。そこのラインじゃない、そういうライン、いや、そこのラインっていうのが、今まで多分どんどんどんどんメジャー、普通の60分の中に、どんどん今まで、ちょっとこれねえだろっていうのが、どんどん普通に入ってくるようになってるのに、あえて入れられないなんかところっていうのが
交渉の話が
来るとすれば、
それでそれは今の業界関係なくてたら言いたかった。
いや、
なんか関係あるん
ですか。いや、なんかこう戦機っていうか、こうなんかこうダジャンチ、これはもうこれはダメ、これはない。けどそれはある意味で実はすごい引っかかっちゃったら、バーってなるかもしれないですけど、そういうなんか、のって、そこまで、だから今、アダルトビデオの、その、なんていうんですか、みんなの、こう、何がいいのっていうのを持っていき方っていうのは、結構すごいやり口だなって僕は思ったんですね。
あ、そこで作品を作りたいわ
け。いや、別に、それやり口の話だったんですね。やり口っていうのは、フェアチオも好きじゃないですけど。
それ絶好調だね。あと5、まだ10分あるじゃん、大丈夫か。まだ立て直せる。
あれ今外した。
いや、杉原が何か言ったことが。いや、今の、まあ、何でもいいよ。
いや、だから、その、教育現実義っていうので、その、言ってたのが、UFO が好きで、やっぱり、別に、これがポイントだ。それを何かをこう、何か生きていくことに対して、こう、いろんな経験、面白い経験をいっぱい積んだりとか、自分のそのアンテナっていうものを研ぎ澄ましてい
く、いや、そうだよね。
必要性があって、そういうのをちゃんと批評家側にできてるのかっていう。
いや、それは俺も聞きたいよ。どうなんだよ、藤本。
やっぱ、物を作りつつ、批評をやめる人っていうのは、ある程度信用できる。
物を作りながら批評してる人って誰？
まあ、モニターなんかもやっぱり本を書いたりする
わけじゃない。 岡田、岡田健二郎。
ね。
彼の文章まだ読んでないんだけど、いい。
いや、あれどうなんですか、経験の条件とかって。
今もう2つされてるよ
ね。そうですね。だから美術のメインストリームっぽいその文脈っていうところからは、
まあ、昔から
だから、あの、秘書が浅田明とか、岡田さんの、
経験の
経験の条件、ルネさん経験の条件。
はい。
あとで読んでみようかな。
はい。あと、絵画の準備をです
ね。じゃあ、この方がいい。
まあ、俺も、ちょっと、忙しいんだけどさ。
いやいや。
だけど、まあ、読んでみよう。
あ、例えば、ちょっと待って、このアウラも、あの、あって、アウラの話が、これ、あの、ベンヤミンかなんか、なんですけど、学生時代の、みたいな感
じで。でも、向こう直しも、こう、遊び来たりとかしたけど、それって、16日のことじゃないかも。ちょっとわかんないけど、でも16日いっぱい来るよ。
いや、
で、ね、ちょっと、うん、あの、何、あ、いや、あ、なんだ、
なん
だ
っけ、それ、
あれが動くんだ。あ、ベンヤミン。
いや、ベンヤミン、それ、なんだっけ、アウラの話と、あ、村上隆の、あの、なんだっけ、博士論文。
あ、海の無意味の意味、まだ読んだよ、お前。
あれ、ちょっとけど、今、ちょっと一度今文見てもらえれば、あの人がそのどういうつもりで始めたのか、ちょっとだけなんか、
はい、
いや、本当かどうかわかんないですけど、なんかエッセンスはあるな
と思って。今、その、ベンヤミンの名前出てきましたけれども、その、アウラって、そのオーラっていう言い方が出てきた、まあ、本さんもご存知かもしれないから、社会説法かもしれないけど、あの、もともとはその、アウラっていうのはベンヤミンが、あの、最初にこう、もう、なんか途
上知らないわけです
。あの、さっき言ってたようなんだっけ、
芸術か
な、そう、そういう本が出てるんですけども、うん、その中で書いてるのが有名なんですけど、まあ、要するにあのどんどんその印刷でこうコピーされていって、で、分かりやすい、すごい分かりやすい話で言えば、うん、あの美術館に行ったらこれコピーであの何かで見た、
うん、
確認していくような、うん、あの感じに最終的に落とし目、その美術作品の固有性な感じで落とし目になっていっちゃうよみたいな話、まあ、すごく分かりやすくて。そうですけども、じゃあそこでじゃあその言われているアウラっていうのは何かっていうのは、あの今の文脈にこう引き合わせて言えば、あのじゃあよくあの場とか間みたいな言い方しますけれども、その作品を包み込むいろいろな文脈ですね、社会的な文脈も込みだし、まあ、個人のその高齢原始的な文脈も込みだけれども、うん、そういうものがあの社会でそれこそ移り変わっていくわけですけれども。それそのアウラの消失みたいなことを言うときに、じゃあその消失した部分がどこに消えていくというかっていうのを考える方が今的には意味があると思うんですね、うん、でただ嘆くだけではなくて、でそれは多分消失っていうよりも無産してるだけの話で、無産しただけでどこかであのそれがアウラの成り立たせてるものがあるんじゃないか
と思うんですけど、俺はそういう意味で、うん、そういう意味にも了解できるけど、俺はアウラってもっとなんか一般的に使ってないけど、つまりこれがアウラだし、つまり俺はさ、こい例えばさ、上田はさ、大学院行くことになっちゃったから、
え、行く
の？でも俺は上田ってなんかずっと芸大の会に行ってなんか、俺と一緒になんか上野公園でさ、酒飲んでると思ってたんだよね。でも、ある時ずっと気が付いて、これ、ね、言ったからな。
気が付いて、
ね。なんか言ってるよね。こいつはちょっとあいつ、今いる上田ってのは、相手が学生、大学生時代にしかないんだって思った瞬間にすごい悲しくなってしまったの。だそれがアウラなの、要するに俺には。要するに上田が今に文脈ってのは消えちゃうんだよね。だから全部、もっと微細に言うといろいろ違ってきてるじゃん。
そうですね。
でしょ、
はい、
でしょ、だから、じゃあそれはあるだって言ったのは、これは、宇川さんの文脈だって理解してるんだよね。で、それはだって大切なものだからね、そういうものってのは。うん、でもさ、もっと、ベンヤミンの人に言ってるのは、もうちょっとなんかその、スペシフィックな意味だよね。具体的な意味だよね。具体的な、特定的な意味だよね。うん、そういうことではなかったんだけど、その元々持ち出した意味で。
村上隆の博士論文で書いてるアウラっていうのは、宇川さんが言ってるアウラって伝えたと、ベンヤミンの使ってるアウラって、
両
方と同じ使い方
の
使い方っぽい感じ。
それはいいんじゃないですか。
そうです。福井さん、いいことってありましたか、村上隆の。福井さんも、宇川の博士の文の、宇川さんの文の読みましたよね。
アーベリット
のやつ。アーベリットで。
ま
だ読
んで
ない。う
ん、
なんか
何番
2号2番号が2号くらい
何か書いてた
インタビューで何か書いてて、ドン・キホーテの話ですって、
うん、
あれ見たらベンヤミンもびっくりするって、古今東西のあらゆるものがいろんな商品と当たって、
うん、
それでなんかいろんな商品の中で浮かんだようなビビった作品のものがあって30円くらいのなんかもので、
うん、
なんかオレンジ緑茶っていうなんか、
うん、
変なまあなんかお手みたいなのがあって、なんかオレンジみたいなやつが、ゴールテープを切ってるな、変なやつっぽい絵が描いてある、
うん、
あの絵があったらしいんだけど、まあ、それ見て、
こんなところに農業で全部売られてないよって言って、でそのオレンジ緑茶ってのは相当自分の中でヒットしたみたいな話をしてた、
そこに
何か一定のなんか同調があったみたいなのが現
れて、それは分か
る、そのいろんなものの中にこんなものが入ってるみたいな、メガミってあるみたいなのを見ましたけど、
なるほど、これポジイメージとかそういうメタ認知とか。
でも俺最近なんかもう授業ってのはさ、だって別に授業ってかだってランってのは自分で学ぶしかなくて、俺自分で経験で分かるんだけど、自分で何か喋った時に一番学ぶんだって人間って、だからいいんだよ、
それイメージとかね、うん、そういうのっていうのはだから感じるか否かっていうところでね、やっぱり文脈主義も入り込みます
よね。もちろん入る、だから入るんだ、ね、だから脳の中に文脈しかないんだ
って。だからその
いや、
これからちょっと、その今なんか先端と油の比較みたいな話を自分からしてしまったので、うん、ちょっと、これ引き取られて言っとかないと、
いやいや、
簡単なところで聞かれた
り、いいじゃん、そんななんか
さ、今言うんだけど、例えばその、僕が感じてるズレっていうのは、うまく言葉で伝わってないことのズレで、結構その先端の先生たちっていうのはもう体張ってやってきてる人たち で、うん、でそれこそ自分なりにこう、うん、それなりの検査を獲得してるすごいサッカーがやっぱりゴロゴロいてやってるわけですよ、うん、でただそれを言葉にする作業っていうのは教育の現場に入って初めてやったことだろうし、うんね、それこそそれを4年とかねそんなんですぐに伝えられるようなもんじゃないだろうし、もっと泥臭いところを実際体得してきてやってる人たちが言ってることと、それをまだこれから体得しようとしたいなと思っている学生たちがそれを引き受けて、じゃあそれを卓球に決断してね、わずかな間に出てくるものっていうのを比べたら全然違う、ね、でその全然違うけれども、そういうのの刺激を受けて、だからそれはちょっと自分の 根にあるものではないので、まだ吸収しきれてないかもしれないけれども、だから未熟な形でしかできてないかもしれないけれども、うん、ただそれをその刺激を受けること自体はありだと思うんですよ。で、うん、それが例えばこれまでの例えばまあそれは自分は人柄には言えないけれども、例えば油化で育ってきた学生なんかはそういうのを油化の外の部分でどんどん勉強してきたことを、油化の学校の中で先生たちが自分たちが学校の中で嫌なことを自分学校の中で伝えようとしているところに、そういうなんか図を感じるところがちょっとあるんですけども、だそれは別に本質で非本質でそっちが本質しか見えないんじゃないですか、
うん、
そ
う
なんです
。
だから、
油化教授ってひどいと思うい
や、だからでもだからそれこそそれはカウンターパートみたいな感じで戦われてていればいいんじゃない、
いうことだ
で、まあ、もちろん名教授みたいな人が今いないとかそういうのもあるのかもしれないけれども、ただ実際にこう今名を成している人たちが学校に足しげく来て教授の言うことをちゃんと聞いてた人たちかって言ったらどう考えたんですか。
うん、だから教育ってのは結局自分でやることで学ぶことしかないんだって。だから それでそういうことでしょ。だからここっていうかその芸大がそういう場であればいいわけじゃん。だから別に教授から情報が来て脳にダウンロードされるってことじゃないからね。いや、だから今日藤本が一番喋ったから、大阪藤本が一番なんか学んだんだって俺の理論で言うと。
いや、ほ
ん
とに。なんか一つ、半年ぐら
い。あ、それで、じゃあちょっと大浦仕事の横に出てみてくれますか。俺、ちょっと、申し訳あったけど、でも、もしあったら、まだは、なんかね、